シベリアで過酷な労働に耐える木本敏夫。大正13年生まれ、南泉田町。私は昭和17年3月、人吉中学を卒業し、同4月、陸軍士官学校に入学しました。2年の予科を終え、3年目からは陸軍航空士官学校に進学し、私は操縦科の爆撃機を選びました。本科は2年課程でしたが、繰り上げとなり、昭和20年4月、満州での訓練が始まりました。練習機はドイツのユングマンを使い、昼夜問わず休みなしの訓練が連日続きました。先輩らは台湾からフィリピンに南下して、レーテ作戦を展開しており、その戦闘では操縦科の3分の2の先輩たちが特攻隊員として亡くなりました。8月9日、日本と不可侵条約を結んでいたソ連軍が参戦し、満州に侵攻してきました。8月15日、終戦の報を受けて、満州の戦線にいた日本軍の部隊長らが終戦会議を行うため、8月20日頃、新京、現在の長安に集まり、私も新京に飛びました。新京から逃れる日本軍のいくつかの部隊は、運よく飛行機で飛び立つことができました。我々の部隊も飛行機のエンジンをかけたまま、部隊長の到着を待っていましたが、間に合わず、ソ連軍将校にエンジンを止めさせられ、捕虜収容所に監禁させられました。11月、捕虜になった日本の兵は、50人ほどを一組にして、車内を2段に仕切った貨車に乗せられ、ソ連シベリア地方の炭鉱の町、チェレムホーボに連行されました。その日は、みぞれ混じりの冷たい雪が降っており、とても寒く、日本兵の捕虜を詰め込んだ貨車は、延々とつながって発車しました。収容所では、私は炭鉱で、石炭の選別や、運搬をする地下作業となりました。シベリアは資源が豊富で、炭層が厚く、ダイナマイト爆破して採掘しました。作業中に落盤で胸まで埋まって救出されたこともありました。収容所は不潔で、南京虫の害でかゆさに悩まされ、栄養失調で亡くなる人も大勢いました。収容所での食事は黒パン、カーシャ、塩爆のおかゆ、肉の入ってないスープだけで、そんな食事で寒さと重労働によく耐えたものだと、今でも自分ながらよく思います。昭和23年の初め、日本軍捕虜は帰国のため、イルクーツクの近くに集結しました。そこではまた、家屋作りの作業をさせられました。シベリアでは、6から7万人の日本人捕虜が亡くなりました。12月、いよいよ帰国の時が来ました。ナホトカから舞鶴港へ着き、故郷の岩野に帰郷しました。当時、日本はマッカーサーの公職追放令で、日本軍で将校の地位にいた人と、共産党員は公務員になれませんでした。2年間静養後、昭和26年、中央大学3年生に編入しました。途中、肺結核で再び静養し、29年卒業しました。昭和36年、願成寺郵便局開設とともに人吉に戻り、同局に勤めました。私は、日本に帰国でき、幸せだったと思います。